ご理解第60節おかげは受け得受けがち心が豊かに大きくなるおかげも豊かに大きくなるまさに受け得であり受けがちである。心が豊かに大きくなるおかげも豊かに大きくなるまさに受け得であり受けがちであると、その受けがちと言いましょうか、受け得と言いますか、受けるということですね。受けるというからには与える、授けるという方がおられるということですね。その心が豊かになる、大きくなる、そこにおかげも豊かになる、大きくなる、いわば心、私どもの心次第、私どもの心がいよいよ豊かに大きくなったら、それに応じて豊かなおかげ、大きなおかげを授けてくださる誰かがおられるということですね。信心と言いますが、人間同士の間で信心は、まあ、生まれないように思いますね。ある方がサムシンググレートですかというふうに表現しておられましたが、それは神様のことを、これはある宗教の方ですから、その宗教における、その宗教で拝んでおられる神様を、いわゆる普通の人にはあまり特殊と言いましょうかね、個人名と言いましょうか、この個人の人は人ではありませんね、神です。神様、個人、個神とでも言いましょうかね、その個神、個人の神様の名前を表現したのでは、いわゆる、まあ、あまり心よく思われないというのか、嫌悪感とまではいかなくとも、その何か身を引いてしまうというような人もおられるでしょうから、あえて個人の名前を出さずにサムシンググレートという表現にしたというようなことではなかったかと思いますが、そのいわゆる人間の力を超えた何かもう一つ上のものというのでしょうかね、人間の力、思いを超えた何かがある、その何かの働きによって、まあ、おかげをいただくといいましょうかね、私どもの願い事を叶えてもらうといったような、人間の力を超えた何者かの存在というもの、まあ、それを私どもは神というのでしょうけれども、まあ、そういう目には見えないけれども、何かしら力があると、まあ、その神様という、それが人間の列と言いましょうかね、人間の列に沿っているものはもう亡くなられた御霊様、霊ということになるのでしょうかね。ですから、いわゆる霊と神様とは全く別のものであるわけですけれども、もちろんその霊というものが霊魂というのでしょうかね、御霊様、まあ、お化けというようなものでしょうか、それは人間の歴史というのでしょうか、なんていうのでしょうかね、人間の上に連なっているものですね。それともう一つ、人間を超えたものとしての存在として神というものが あるというのか、まあ私どもが作り出すというのか、まあ微妙なことですね。人間があるから神がある、神があるから人間がある、もし人間がなかったら神もないといったような、人間が作り出した考え出した神様というようなところがなきにしもあらずですけれども、私どもが崇めなければ、いわゆる神様を崇拝しなければ、神様はおられないのと同様なものでもあろうかとは思いますけれども、まあこの辺は大変微妙なところにあるのでしょうけれども、しかしそれでもやはり神様の存在というもの、あるいは人間の魂の存在というもの、これを信じて初めて信心というものがある、私どもの心が豊かに大きくなる、そしたらいただくおかげも大きく豊かになる、その私どもがいただくおかげを授けてくださる神様がそこにおられるということになりますね。神様はのお働きであるところの成り行き、成り行きを大切にする、ここ数日申させていただいております、成り行きを大切にする、なぜ成り行きを大切にするのか、それは神様のお働きだから、人間氏子を育てよう、幸せにしようというその神様のお働きだから、人間氏子を神様と人間との愛約世界、愛楽しみ愛拝みや、人間氏子と神様との間が間に愛楽しみ愛愛拝みやう世界、そういう愛楽世界を権限したい、人間氏子を導き入れたいがためのいわばお働きだからこそ、その成り行きを大切にしていかなければならない。もちろんいただいていく、受けていくということがある。そしてその成り行きによって心を磨いていく、育てていく、具体的に言えば天地日月の心を育てていくという人間側の精進がいる。もし人間が神様のお働きである、神様が私どもを導き入れようとしておられる、そのためにくださるその成り行きを大切にしない、受けることをしないならば、まあいわば神様の敷かれた幸福へのレールというものを歩かない、走らないことになりますから、なかなか幸せにたどり着くことはないということになりましょうね。その信心をする、そういう神様のお働き信じれるから、神様を実感できるから、それができるわけですね。ですからその成り行きを大切にするにしても、信心をするにしても、神様というものを肌身に感じる、実感として神様のお働きというものを感じる、神様の存在というものを感じるということがなければ、まあ無味乾燥というのか、ナンセンスなことのように思えるのではないでしょうかね。ですからまずはその神様を感じるということが先決だということにもなりましょうね。皆さんが成り行きを大切にしてくださる、尊んでくださる、そうすればそこになるほど、成り行きは神様のお働きだなと感じさせずにはおかんような働きが起こってくる。そこにまた初めてさらに神様のお働き、神様の存在であり、神様のまあ身力というのでしょうかね、お働きというものを感じていくことができるわけですけれども、 その取っかかりが何かしらいるわけですね。鶏が先か卵が先か、神様のお働きを感じるのが先か、成り行きを大切にしてそこから神様のお働きに導かれるのが先か、まあ大変微妙なところもあるわけですけれども、その神様の存在、これは何かしらやっぱり肌身に感じるものですね。お道の教会もいろいろな教会がありますけれども、ある教会に行くとご神前に出らせていただく、あるいはその教会に入るだけで何かしら神気漂うというのでしょうかね。何か不思議なところだな、不思議な神様を感じるなといったような肌身に何かしら感じるところがありますね。またかと思うと、ある教会のご神前に出らせていただいても一向に神様を感じない、ここは神様が不在なのだろうかといったような、いわゆる神気といいましょうかね、神様を感じないという教会もありましたね。ですからやっぱり神様というものがあるとかないとか議論してもこれは始まらない問題で、私どもの、まあ、これは五感というのでしょうかね、第六感というのでしょうか、そういうもので感じるしかない世界のような感じもいたしますね。神様を何か肌身に感じる、実感する。よくテレビドラマかなんかでその恐ろしい場面で、まあ御霊様ですか、お化けを感じたりゾクゾクっとしたりとかいうような場面がありますけれども、そういうものに似たようなものかもしれませんが、神様を何かしら肌身に感じる、これは言葉では言えませんからどうしようもないところですが、とにかくまず神様というものを肌身に感じる、実感として感じる、そしてそこからなるほど神様のお働きだということになってこなければ、いわゆる次の信心に、いわゆる本当の意味において成り行きを大切にしよう、これは神様のお働きだからという心が湧いてこないように思いますね。ためにもまずは神様というものを何かしら実感として感じてもらいたいと思うのですけれども、そこからであって初めて教えというものを行じてみようという気にもなる。まあ、私どもが例えば神様を感じるといって難儀がある、困ったことがある、例えば受験のお願いをするなり何かして不合格となる、その大抵私どもの願い事が叶わないとき、例えば大学でも会社でも不合格になったとき、そこに、はあ、神様、これは神様のお働きだ、神様がおられるなと実感する人は少ないのではないでしょうかね。まあもちろん病気災難や難儀の続くとき、そういうときに拝み屋さんに拝んでもらったりして、これは御霊の触りだ、神様の気触りだ、神様が触っておられるというネガティブな意味において神様のを、これは教えてもらってそう思うのであって、自分が今難儀な目に遭っている時に、それこそ思い通りにいかない時に、あ、これは神様のお働きだとそこに神様の信頼を感じる、 というようなことはほとんどの人はありませんね。まあ、泣きに等しいというところでしょうか。ではどういう時に私どもが神を感じるか。それはやっぱりどちらかというと幸運な時ですね。それこそ願い事が叶った時、あるいは神様に願をかけてその願い事が叶った、合格祈願をして合格させてもらったという時に、まあ、神様のおかげで、神様が手伝ってくださった、やっぱり神様はおられるなと自分にとって都合の良いことになってきた時に初めて、神様だなといったようなものを感じることの方が多いのではないでしょうかね。まあ、もっともそれとてもだんだん日が経つと、ありゃ神様の働きじゃなかった、運が良かったんだ、私が努力したからだとついつい神様のご恩というものを忘れてしまうというのが人間でもありますけれども、何かしら奇跡的なと思えるような良いことが起こってきた時、そこに初めて神様のお働き、神様の存在を実感として感じるということが多々あるのではないかと思いますね。そういう意味において神様を私どもが感じていくというためには、まずは私どもにとって都合の良いおかげをいただいていくということがある意味どうでも必要になるわけですね。実は今朝は新中記念の時に、さあこれからはどういうお働きになったら、何をどうさせていただいたら良いのでしょうかと、皆さんが人の、これから人が助かっていくということのためにどうあったら、どうさせていただいたら良いのでしょうかといったようなことを心に思って、まあ、念じていたというのでしょうか。そうしましたら、ご心願にいただきますのか、まあ、あれは西洋の暖炉というのでしょうかね。その暖炉の上に絵がかかっている。その絵に、まあ、大きな絵ですけれども、馬ですね。馬、ホースですね。その馬が、まあ、走り回っているというのか、飛び回っているというのか、そういう馬がその勢いよく走っているような、そういう情景の絵が描けてあるところをいただきました。まあ、ご心願にいただいたということでしょうかね。それで一体これはどういうことだろうかと思わせていただきますが、馬というのは、まあ、師匠が教えてくださるいわゆる哀楽語録ですか。では馬ですね。馬、まあ馬といえば赤ちゃんが馬が欲しいという馬、欲しいではなく欲しいですね。欲しい、あれが欲しい、これが欲しいという馬ということから、いわゆるおかげ神事というようなことを教えてくださいますね。いわゆるおかげ神事、私どものいわゆる私利私欲から来るところの馬あれが欲しいということであったり、牙城外欲から来るところの馬ああして欲しい、こうして欲しいというその馬ですね。その私どものいわゆる御利益信心であったり、おかげ信心と言われるようなそのことに神様が答えてくださる、いわば叶えてくださるということがこれからは起こってくるのではないかと思いますね。そういう いわゆる私どものうまうま、あれが欲しい、これが欲しい、こうなって欲しい、ああなって欲しいという、それは願い事が牙城牙欲であっても、その事柄を神様が叶えてくださる。そこに初めて私どもが、はあ、神様はおられるものだな、願い事を聞いてくださるものだな、といったような、いわゆる実感を持って神様を感じることができるようになる。まあ、誠の信心といいますが、まずはそこからが始まりだということですね。私どもが願って願い事が右となり左となる、左と願って右になる、右となって左になる、神も仏もあるものかということにしかなりませんからね。師匠も確かに右と願って左、左と願って右になるという世界があられましたけれども、それ以前には右と願えば右、左と願えば左という世界を通っておられますからね。その何と言いましょうか、困った時には電報を打ったと、その電報を打ったらもう電報がつくかつかないかわからないけれども、もう即おかげをいただいた、いわゆる思い通りのことになったということですね。まずはその願いが願い通りになるという世界を通った後に、願いが右と願えば左、左と願えば右というような千鳥がけのことになってきた。そこにも神様のお働きをそこに感じることができるのは、その前に思い通り願い通りのおかげをいただき、神様のお働きというものを実感していたからこそ、次の千鳥がけの信心もできるようになられたわけですね。ですから、まずはその人間のうまうま、あれが欲しい、これが欲しい、こうあって欲しい、ああって欲しいということに、神様がそれを聞き届けてくださる、その段階があるということですね。ですから、まずはそのためにはやっぱり神様に願うという姿勢がまずいじますね。それは私利私欲でもよい、牙城牙欲でもよい、あれを叶えてください、こうしてください、ああしてください、あれが欲しい、これが欲しいという願いを、まあそれが叶うかどうかはまた別の問題として分かりませんけれども、まずは神様にお願いをする。そして神様がもし聞いてくださったならば、そこに、あ、なるほど、神様がおられるなと実感させていただく、そういうことの積み重ねの中から、また次の信心へと神様が導いてくださるということにもなりましょうね。まずはとにかく何でもの願いとは言われますけれども、神様にああしてください、こうしてくださいという、神様に願うという、そういう姿勢をまず身につけることですね。そこに必ず神様が応えてくださるというのが、これからではなかろうかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。